本気でレビュー、 ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました本気でレビュー、 ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになればこれに勝る喜びはございません。そして皆さんのお相手は、
この間ちょっと名古屋一の料亭に行ってまいりました、ラーメン大好きラーメンさんと。
料亭って聞くとなんか悪い人が悪いことするところみたいなイメージしかないです。料亭よりもそうですね、まあ、セブンイレブンっておつまみ買って自宅でハイボール飲むのが好きなノブがお送りします。よろしくお願いします。
名古屋一と言われてる、
はい、
松風閣っていうね、
うん、
花崗山っていう、
はい、
ちょっとハイソなエリアが
元山の手前ですね、
あって、まあ、そこの料亭にちょっと仕事で行くことがあって、
うんうん、
行ってきたんですよ。
料亭って何するとこですか？悪いことをするとこでしょ？
昔で言うと越後屋、
はい、
お前も悪いよのっていうあの設定のところ、
はいはいはいはい、
いやお大官さんのことでもみたいな、
うん、
ああいう密会がやられているような感じで、何がすごいかっていうと、まあ、郊外でやってるからちょっと車で行ったんですよ、ラーメン屋さん、
はい、
車で行ったらもう門構えから違うの、武家屋敷風っていうから門が大きい門があって、
うん、
そこの庭があってで母屋があってみたいな感じとかなんだけど、
はい、
その武家屋敷ももう車ごと入れるんですよ、まず、
うんうんうん、
まあ旅館みたいな感じは、
はい、
温泉旅館みたいな感じ、
うん、
で入ってたらもう何ハッピー来た、
ハッピー
ハッピーじゃないよ、ハッピーじゃないわ、あネクタイ、普通のネクタイの人で、女の人が白い着物みんな着てて、
は
でこうお待ちしておりましたみたいな、うん、さお名前はってことで、まあラーメンですって言うと、うん、待ちしておりました。で、お車をお預かりします。で、うん、駐車場止めてきてくれるの。
はいはい、バレーサービスですね。
うわ、バレーサービス。
うん。
それバレーサービスって言うんですか？
いや、ホテルとか行くと、
うん、
その、ホテル、やってくれるじゃないですか。
いいホテル行くとやってくれるじゃん、そういうの。
車止めてくれるじゃないですか。
バレーってどういうの？
知らん。
あ、違う。バレーサービス。そのバレーサービスがあって、で、この部屋通されるんだけど、
はい、
この長い廊下をこう行くんだけど、この字型になってて、この字型っぽくなってて、うん、この真ん中に日本庭園、小川まで流れてるの、名古屋のど真ん中なのに。
サラサラと。
うん。うん、で、部屋に案内されると、
うん、
まあ、15畳ぐらいのお部屋にテーブルが一つポンってあって、
はい、
で、まあ、そこで打ち合わせをしたんだけど、
うんうんうん、
いや、税の限りというか、その和のね、
はいはい、
うん、で結論言うと、
うん、
全然ラーメンの方が美味しいなっていう
なんかちょこっとずつご飯が出てき
た、そう、まあ解析だからね、強解析っていうメニューだったから、
うん、
まあ、順番にこう出てくるんだけど、
うん、
まあ雰囲気は良かったんだけど、
はい、
もうとにかく解析だからこう順番にコースで出てくるわけじゃない
、はいはいはい、
でラムさん仕事で行ったからどうしてもこうお話をしないといけない、
うん、
ね、その社長様に、
うん、
社長様にお話をしないといけなくて、まあ、今まあこう喋ってるから、
うん、
箸は進みません、
うん、
というとおばちゃん、白い着物着たおばちゃんがガラガラってきて、あまだ食べてないんだみたいな感じであ食べます食べますみたいな感じで、やっぱり仕事で行っちゃダメだなと思って。
で、あれですか、こうやって、こうやってやると、なんか奥座敷がガーッと開いて、きれいどころが出てくるみたいな、そんなシステムになってるんじゃないですか、そういうところって。
それが、
はい。
あるのよ。
あるんですか。
ラーメン屋さん行ったのは昼だからあれなんだけど、そこの料亭だったかな、その接待するのにこの、あの料亭を何軒か探したんですよ、ラーメン屋さん。
はい。
で、どっかのお店で、エクストラコースっていうのがあったんです
。エクストラコース。
エグゼクティブコースだ。
はい。
が、16万とかだったの。
うん。
今回行ったのは1人1万2、3000の昼のコースだったんだけど、16万ってのがあったんですよ。はい、エグゼクティブか分かんないけど。
はいはい。
それ何がついてるかって、料理と、芸妓って書いてあった。
芸妓。
うわ、これ本物だなと思って、それ行こうかなと思ったけど、さすがにこれはちょっと経費でないなと思って。
昔ね、それこそ私が20代ぐらいの頃に、やっぱりそのラーメンさんみたいに、あの、お仕事で、接待するためのなんかこう、ご飯食べるところだったりいろいろ探してたことあるんですけど、あるいはこの社員旅行で泊まるところみたいなの、やっぱりね、温泉旅館とかいろいろこう資料に当たってると、こうスペシャルな接待メニューってやっぱねあるんですよ。
ある、
ちゃんとあのチラシみたいなパンフレットみたいなのがあって、あの隅っこにこう書いてあるんですね。こうなんとかコンパニオンとかいろいろ。そっか、やっぱこういうサービスっていうのは必須なんだなと思いましたね。
あ、すごいなと思って、ね、
あの
エグゼクティブよ、
需要のあるところには供給があるっていう感じなんですね。でも角王山っていうと、あの名古屋の地域にあんまりこうね馴染みのない方にはピンとこないかもしれませんけど、まあまあ高級住宅街ですね、あの辺り。
そう、あれね、外出てからもびっくりしたの。食べ終わって、外出て、住宅街の中にあったんですよ、料亭が。で、その住宅街抜けていくときに、まあこれなんかあの、何、あの、渡部篤彦が、なんか、
あの、おうち訪問する感じ
で。あんなのに出てくるのよくよかったかって。
あの辺りね、まあ、角王山がもうちょっと、矢事とかね、行くと、いわゆる銀行の頭取さんとか、なんとか自動車の重役とか、そういう人たちが住んでるようなエリアになるんですよね。地元の名士みたいな。だからで、もちろん地価も高いから、家が密集してるんですよ。でもそんなところに、車で入っていけるような門構えをしていけるような店があるっていうのは、これ相当ですよ。
いや、すごかった、だから、
まあ私は昔から縁のないところですけどね、まあ、ただその花崗山隣の元山っていうところは学生街なんで、名古屋大学とかね、あと南山大学とか大学はいろいろね、あの軒を連ねてるエリアでもあるんですよね。だからその安くて量の多い飯を食わせるところがいっぱいあったりだとか、夜遅くまで休めるところがあったりだとかして、私もよく行きましたけど。
東京でいうとどこになるんだね、この矢事とかこういうところ。
今度逆に東京の方の地名がちょっとピンとこないんで、
私田園町、違うね、
調布に家が建つみたいなね感じなんですかね。
いや、すごかったな。
そういう世界もあるんですね。
うん、
まあ、そんなところでちょっと唐突なんですけど、お便り読んじゃいましょうか。はい、せーの。
お便りコーナー。
皆様からのお便りコーナー。そうですね。お便りいただいておりました。ヘイトさん。
毎度
本当ありがとうございます。というか、あの、ご紹介が遅れちゃってごめんなさいね。
いい。
ラーメンさん、ノブさん、こんにちは。アラフォーというか、とうとう40になってしまったテトです。
ようこそ。
とうとう40になってしまったってことは、まだずっと若いですね。
ね、全然、はい、もうピチピチ。
お便りいつも読んでくださってありがとうございます。肘の骨折は手術で肘に金属プレートを入れてほぼ完全治しました。
転んで
怪我したやつですね。第265回、明星麺とスープだけ黄金自由中華そば、私もこれ食べましたが、めちゃくちゃ美味しかったです。だしパックによってこんなに美味しいスープがカップラーメンで作れるのかびっくりしました。もう一度食べたいのですが、見当たらないので販売終了してしまったのですかね、と。 前回は私の痛いドジ話書きましたが、他にドジあったかなと考えたら私はいつもラーメン食べに行くときは帰りは電車賃節約のために歩いて帰るんですが、さすがランナーですね、2年前の夏に初めて奈良県のラーメン屋に行ったとき、行きは大阪から電車に乗って行き、帰り道を Google ナビ使って調べたら、歩いてもそんなに距離長くないなと思いナビ通りに歩いたら、やけに上り坂多いなと思いよく見たら、大阪と奈良の間には生駒山があり、車ならトンネルを使って直線距離で早く着くのですが、徒歩は山を登らなければいけなくなって思いっきり登山する羽目になってしまいましたと、しかも真夏のとても暑い日で真相になりました、もちろん登山用の格好なんてしていないので、他の登山客に変な目で見られるし他にも Google ナビに騙されることがよくあります。ラーメンさんのドジ話とても面白いので、ノブさんのドジ話も聞きたいです。それでは頑張って配信頑張ってくださいと、はい、いうことでございます。ありがとうございました。
ありがとうございます。じゃあもうドジ話いっちゃってください。
ドジ話ってほら、いくつか前の放送でも私言ったんですけど、最近ね、物忘れが非常によくって、嫌なことすぐ忘れちゃうんですよ。
いいことだ。
だからね、辛い記憶があんまりないかな。ドジ、ドジしてると思うんですけど、あんま覚えてないんですよね。
あ、こっちは覚えてますよ。
え？
こっちは覚えてますよ。あなたのドジ話を。ドジというか恥ずかしい話はいっぱい覚えてますけどね。
なんかありましたっけ？
まあ、大体酒に酔うと、まずマイクを離さずカラオケに行けば。
カラオケ行けばね。
マイクを離さずずっとサザンオールスターズを歌う、
それでも別にドジでも何でもないじゃないですか。
でそこから、さらにテンションが高くなり、女の子に絡む。
それないでしょ。
チューしようとしてました。
いや、
はい、まあ、酔った席だからね。だから普段、
今はそんな言い訳通用しないですけどね、
もう普段、一応真面目じゃないですか普段は。でも本当に酔うと陽気に流れますので、ノブさんは。
ああ、そうですか。
一回みんなで飲みに行くと、ドジって一回見れると思うけど、でもドジってあったらドジでもないんですよね、恥ずかしい話で、ドジ。
でもね、これ、今ここでお手紙にもありましたけど、Google ナビに騙されるってあるじゃないですか。Google ナビって、時々すごいところを案内しやがりますよね。
わかります。
こう、なんていうの？それこそラーメン屋さんのジムニーじゃないといけないようなところだとかも平気で案内してくるんで、ちょっとビビっちゃう。Google ナビってどういう仕組みになってるかっていうと、携帯電話を持って、みんな持ってるじゃないですか。だいたいこう Google マップとか Google Gmail とか使うじゃないですか。そうなるとこう Google に自分の位置情報を常に教えてることになるんですよ。っていうことは、Google のサービスを使ってるスマートフォン持ってる人がどこを移動してるかってだいたいわかるんですよね。だからそいつを元に経路を検索してくるんですよ、こいつら。
はい、
だからちょっとショートカットだとか近道とか地元の人がよく通るようなところをみんなこう通ったりすると、それを探し出してきて経路として表示するんで、でちょっと生活道路みたいなところまで案内するんですね。だから山道とかにも平気で出してきちゃう。
この間ね、だからそれがね、路地話じゃなくなったんですよ。
はあ、
ジムの帰りに行ったっけ、ジムの帰りに、ちょっと近道があるんじゃないかと思って、
はい、
ちょっと河原の方に行ったら、一応 Google マップには道があった先に、じゃあいいだろうと思って、その河原の方に入ってったら、まず舗装されなくなったの、道がアスファルトから、で道幅がぐんと狭くなって、で草がいっぱい出てきたね、で進んでいくとずっと直線なの、変わる堤防沿いみたいなもので、
はい、
そうしたらね、もうジムニーのボンネットだいたい 1m20 ぐらいあるじゃん、ボンネットの高さ。
そんくらい、
はあ、より上に木がもう草があるんだ
それもう通れないとこじゃないの？
そう、途中まで来てやばいと思ったの、でもその 来たのをその細い道で直線バックするのも怖かったの、
うん、
だってもう河原だし、
はい、
もう行くしかないと思ったのよ。
はあ、
もう覚悟して、うん、でも Google マップによるとまっすぐ行くと道に出るって書いてあるから書いてあるって表示されてるから、
うん、でそこは道じゃなかったの実際問題。
あれね、後で家帰って、はあ、Google マップで見たら、うん、あの棒人間下ろすじゃん、
うん、
そうそう普通の和立ちだったんだけど、うん、それは冬の写真なんだよ、
う
ん、誰も通ってないから、
あ草がボーボーに入っちゃって
生えまくってて、
う
ん、で結局それねアトラクションになってあのもうある程度半分ぐらい進んだら向こうに橋が見えて、あ、ゴールが見えたね、
はいはい、
あこれいいやと思ってもうもうもうもうもう行って、うん、もう一回行ったの。でいやジムニーすごいなと思って、
うんうん、
やっぱ一回一台ジムニーいるなと思った、
うん、
一回一台、
ああいう車は一つあってもいいですよね。ジムニーとかハイラックスとか。
そう絶対ね、あのいやハイラックスはダメ。
ダメなの？
うん、
なんで？
もうジムニーかパジェロミニ。
あ、ちっちゃいのがいいんですか？
なぜか、
はあ、
そうやって困る時って、
うん、
アクロか、うん、細い道なの大体日本では。
ああ
広い道で大体舗装されてるから、
はい、
大体細い道かその例えば水で浸かったとか、
うん、
ってなるともうジムニー最強なのこれが例えばジープとか、
うん、
ああいう、ね、パジェロとかああいうのになっちゃうともう横がない、うん、横幅がありすぎてありえない、
まあ、日本だとそうかもしれないですね。
そう田舎のさまだ空襲にやってないような街行くとまだまだ細い道っていっぱいあるじゃん日本って。
そうなるとやっぱ軽トラ最強ですよ。
最強、うん、四駆軽トラが多分最強だと思うね。
そうね、はい、じゃあぼちぼち今週の獲物の紹介いきましょうか。
はい、四駆、
四駆ですねこれはもう、
はい
はい、ATTQ、
はい、
裏 ATTQ です。
はい、MCAD みたいなね、
はい、前も言ってましたねそれつまり裏クッタです。
はい、
裏クッタとても辛うまエキストラホットチーズ味、
はい、まるちゃんのクッタシリーズですね。
はい、これは辛そうですね。まあやっぱ夏っていうことでこう辛いものができてるんですかね。
そうだね、前回のあのわかめスープの辛口味噌もそうなんで今年はの特徴は、
うん、
特徴がないのが特徴ですね。
特徴がないのが特徴、
うん、だいたい夏ってあの歴代見ると、うん、カレーラーメンがいろいろ出たり、はい、混ぜそば系が出たり、うん、
あとしびれる辛さです
ね。あ、しびれる辛さがあったり、はい、今年はねもうこのコロナなのか、うん、あまり特徴を持たせたものがないという、
はい、今ちょっと開けてみましたけど、はい、真っ赤なパウダーが
真っ赤なパウダー
入ってまして、これこの白いブロックなんでしょうね。これチーズ？
あ、そうチーズですよ多分。
ちっちゃな、
あ違います、チーズ加工品と書いてあります。
チーズじゃないのかな。
はい、
はい、まあ、チーズの仲間
チーズの仲間、
はい、なんですね。
はい、これはメーカーの言葉を紹介したいと思います。クッタシリーズですね。クッタシリーズというのはこのプハークッタとほっと一息ついて前向きな気持ちになってもらいたいをコンセプトにした縦型カップ麺がクッタなんですけど、その定番の、クッタの裏メニューですね、エクストラホットっていうのが定番であるんだけど、それの裏メニューということで、エクストラホットチーズ味。まあ、チーズ味を加えたのかな、これは。を発売することでよって、さらなるブランド強化を図ってまいりますということですね。当社独自製法の麺は、フレーバーに合わせて異なる麺線を採用しております。マルちゃん食ったシリーズでは、当社独自製法の麺を採用し、フレーバーに合わせて麺線を変えております。この度の商品では、ラードを使用した油で揚げた香ばしい風味の麺を当社独自製法、つやもち製法で滑らかでもちもちとした食感で仕上げました。そして激辛ラーメンの王道トッピング、 いつものエクストラホット味にチーズ風味を加えて、さらにコクが増した、とてもうまい辛スープ。これ全部カタカナ表記ですね。とてもうま辛スープ。うん、香り成分のマッチングが良いとされている唐辛子とチーズ、うん、この最強の組み合わせで、辛みの中にもコクと旨味のあるスープに仕上げましたとさ、
はい、じゃあお湯入れていきます。
はい、なんか言うことはなんか一人前ですねこれ
さあお湯がたっぷりと入りました。
はい、これはあと3分ですね。
はい、3分3分スタート。
よ、
はい、3分経ちました。はい、うわ、赤い。
赤いぞ。
真っ赤だぞ。あ、でもなんかでもチーズっぽい雰囲気は、
うん、
あるような、ないような。
確かにチーズと唐辛子合うもんね。イタリア料理でもそうだし。
まあ、韓国料理でもそうですよ ね。はい、混ぜして、見ましたと、
はい、
じゃあこいつを分け分けしていきましょうか。はい、熱い。この食った入れ物がさ、プラスチックじゃないですか。
これ食ったんじゃなくてんだよね。
熱いんですよね、持つと。カップヌードルはその点発泡スチロールの箱だし、うん、カップスターはあのねギザギザになってて。持ちやすいようになってるけど、クッタはねストレートに熱いんですよね。はい、どうぞ。
はい、
じゃあ実食いきます。
よ、
実食。色がね、なんていうの、トマトスープみたいな色してる。
そうですね、トマトスープ、クリームトマトスッパみたいな、ね、
うん、そうそうそう、真っ赤なスープにチーズを落とし込んで少しまろやかにさせました的な色ですね。
はい、
うん、あ、匂いはチーズの匂いがちゃんと漂ってきます。うん、あ、これはいいぞ。やっぱこのチーズのコクがいいですね。うん、王道の辛いラーメンにチーズをたっぷり入れましたっていう感じの味です。うん、チーズがさっきほら蓋を開けた時に白いちっちゃな豆腐の塊みたいなのがあったんですけど、あれ全部溶けたんじゃないですかね。もうスープにチーズのコクがしっかり乗っちゃってるんで。うん、麺はこれまるちゃんの麺なのかな、フライ麺なんですけど、
うん、独自製法ね、
硬さを残しつつ、
はい、
ちょっと細麺って感じですね。うん、なんかそんなに辛くない爽やかな辛さです。
じゃあ皆さんもいただきます。はい、騙したね。
なんで？
辛いじゃん。
辛いか？
あ、これ喉に刺さる。あ、あのね、これあっち系、すぐ来る系。はいはい、中本みたいに一瞬のタイムラグがある。ちょっとうまいじゃんみたいなのがあってから、後からドカンって来るやつじゃなくて、
うん、
もうスーパーチャージ。これターボじゃないです。最初から全開。あ、痛い、喉が痛い。でも、なんていうかな、チーズの、
うん、
チーズがいる、ちゃんと、
はい、
この風味に。辛い。
具があんまりないな。
具はね、ミンチだけです、これ。
ミンチもあんまないんですよね。
じゃあ、これかな、ちょっと麺と一緒に。辛い。
あ、まあミンちゃん謎肉っぽい味がしますね、これ。
あ、なんかね、チーズの風味がかなりするね、うん、この麺もスープも。うん、あ、辛い辛い辛い、あ、辛い。
昔あのソウルに行った時にあのめちゃくちゃ辛い真っ赤っかの鍋をチーズダレみたいにつけて食べたことありますけど、うん、それになんとなく似てる気がするな、
うん、チーズタッカルみたいなやつ、
うん、かもしれない。
あ、辛い辛い辛い辛い、あ、あー辛い。あ、肉いきます。あ、ミンチだね、ちゃんとしっかり味もついてる、うん、辛いよこれ。
辛いですね、うん、やっぱり、うん、これはあれだ、うん、3.5 からぐらいはあるかな。
あ、辛い。これチーズがあるからなんかね、まだいける、いけないよ、やっぱりいけない
。久しぶりにラーメンさんが辛さで揉んで打つところを見ることができました。うん、まあエクストラホットっていうだけはありますね。
あ、
裏食ったとても辛うまエクストラホットチーズ味、どうですかラメさん、これ
ちょっと今考えられないのでお願いします。
はい、これはね、うーん、そうだな、辛いんだけど、うん、これでもなおかつ本来の実力をチーズによって封じられてる感じですよね。エヴァンゲリオン2号機ですね。あの赤いしオレンジ色だしで、あれもあの裏コード入れるとトンネルが暴れるんですけど、まだその裏コードは入れてない状態、
はい、
チーズがあるからまだこう暴走を抑えられてるみたいな。これもしチーズなかったらとんでもないことになりますよ、ラメさん。とんでもないことになりますよっていうあれですね、うん、エヴァンゲリオン2号機でした。はい、ごちそうさまでした。では次のコーナー参りましょう。せーの、ラーメンに聞け。ラーメンに聞け。あの唐辛子の辛さとチーズって、まあ、さっきの説明にもありましたけどすごい相性いいじゃないですか、うん、これを積極的に利用している例ってラーメンさんなんか思いつきます？例の中本、あれってチーズ入ってましたっけ？
入ってない、お店はね。あの意外とチーズを使ってるラーメン屋さん少ないですよ、ラーメン屋さん。
あー、チーズはあんまりラーメンには積極的に使われない具材。
そう、合うんだよ。あ、唯一使ってるのが宮崎のマスモト。
マスモト、あの辛いやつですね、うん、
トッピングにチーズがあるんですか。
それもやっぱりね、ちょっとまろやかにさせる目的じゃないのかしら。
そう、あの旨味ももちろんあるんだけど、だからなんかね、チーズはどっちかというとなんか飛び道具的な、なんかこの王道のトッピングにはどうも入れてもらえない感じがする、このラーメンマニアの人たちからすると。全然合うならいいと思うんだけど、
むしろあの行き過ぎた刺激をちょっとまろやかにさせるための防御壁みたいな。
そうやったら卵入れちゃうね、ラーメンさんね。
ああ。
なるほど。
やっぱりあのこの唐辛子の刺激とタンパク質って相性がいいんじゃないですか。
ねえ。牛乳も合いそうだもんね。
なんかこう唐辛子で口の中がヒリヒリになった時に牛乳飲むとちょっと和らぐのかな。わかんないけど、
もうこれニンニク入ったら最強ロボだよね。もう
最強ロボ、最強最強最強ですよね。
大王者やね。
あ、
これニンニク入れ たらちょっともっとパンチが出たんじゃないかな。
でもニンニク入れたら、うん、多分ねみんなそこに行き着いちゃうと思うんで結局最終的に全部同じ味なんですよ。だからまあ、 かろうじて独自性を保つためにここまでにしておきましたっていうのがあるかもしれない。
ニンニクにほらなんかさ化学調味料にんにくに頼らず味を出したいという料理人がいるじゃん、なんか、
はいはい、
そこに挑戦する、
うん、
やっぱあれ勝てんもんね。
まあ、
昔佐野さんのラーメンを食べたことあるんだけど、ラーメン
佐野みのるさんの、
うんうん、確かに無課長なのに味はしっかりしてる、
うんうんうん、
あれにさ、
うん、
課長入れたらめっちゃおもろいじゃないですか。一回店持ってこうと思ったんだけど、絶対怒られると思ってやらなかったね。
まさに天に唾を吐きかける行為ですね。
いやだって、課長入れずにアロマさんがあそこに味の素を入れたら、もううまさでしかないみたいな。
まあでもね、まあ、いわゆる天然の素材を使ってうまみを出すっていうのも、
うん、
要はその素材の中から旨味成分だけを抽出する作業をするわけじゃないですか、なんだかんだ言って。で、それを工業的にすでに済ませたものが、いわゆる味の素なわけであって、だからやってる、出てきてるものは一緒なんだから、プロセスが違うだけで、
うん、
別にいいんじゃねえみたいな感じしますけどね。
うん、うまみが増すと思って、すごい好奇心が湧いたから。もうでも今、亡くなられてしまってね。
うん、
あの人、ヘビースモーカーなの？
で、ラーメンでしょ？
そう。
そりゃ、
だからそれ聞いてたら説得力ないなと思ったんだけど、
まあまあ分かんないですよ、その長生きしてでも、うん、食べ物を節制するか、ね、好きなことやって好きなように生きるっていうのも一つの人生ですからね、
うん、
ちなみにね、うまみ、かつおのだしなんかそうなんですけど、うん、あれってお水、まあ、大体水に溶かし出したじゃないですか。
うん、
あれね、ちゃんとね、旨味の上限ってあるらしいんですよ。
飽和点っていう、
飽和点があって、うん、それ以上、かつお節入れても、うん、もうそれ以上、出汁はね、取れないっていうポイントがあるらしいんですよ。
はい、
だから入れれば入れるほどいいっていうわけでもなさそう。
あ、そこで入れていいのは、粉末に多分、乗るよね、乗る感じがする。出汁では、飽和点があるかもしれないけど、そっからさらに粉系のやつ
が、もう粉系はもう粉の単体の味がさ
出汁じゃないから、
出汁じゃなくって、うん、もうただ単にふりかけ入れてるみたいなもんなんじゃないですかね。
大当たりが
ある、ね、うん、っていうのをなんかで読んだことある。だからまあそういうのを求めて日々ね、料理人の方々は、
ね、
そういう工夫をしてるわけですね。
そうです
ね、うん、素晴らしいと
思います。料亭も多分すごいいい出汁を使ってるんだろうね。
一番出汁とか使ってね。
でもさ、やっぱココイチのカレーの方が多分美味しいと思う。
うん。アイアンマンっていう映画でもさ、
うん、
主人公のトニー・スタークが最初、前半でテロリストに捕まるんですけど、うん、この話も前にしたかな。
ああ、だから知ったよ、
うん。で、解放されて一番最初に食べたのが、マクドナルドのチーズバーガーですよね。劇中ではね、トニー・スタークは超、うん、ビリオネアですからね、うん、超大金持ちとして扱われてるから、食べようと思えばどんな料理だって食べれるはずなんですけど、うん、最初に飛びついたのがチーズバーガーなんですよね。やっぱそうなんですよ、うん、やっぱし。はい、ということでございましたと、はい、じゃあエンディングいきましょうか。
エンディング、
はい。
でもね、議員さんたちがとか、うん、国会議員さんとか、ああいう人たちが使ってる意味が分かりました。
ほう。
で、なぜかというと、
うん、
だって普通の料理屋さんで、
はい、
まあ、美味しいところを連れてったとしても、隣のテーブルにいたら、
うん、
大事な話は続けしちゃうじゃない
ですか。まあ、そうでしょうな。
だからこれから、じゃあこんな政策を、ね、していきましょうっていう、ね、うん、税金をもっと取るぞってなった時に、隣の人が聞いてたら、
うん、
おいおい、あれ総理じゃないみたいな話になるじゃない、そういう。
はいはいはい。で、まあ、そういう意味もあるでしょうね。う
ん、だから、やっぱりそれは必要だなと思った。
だから、うん、それも一種の場所貸し商売ですよ。
ああ、米田。
つまり、そう、元を例えば米田に行くわけですよ。
うん。
なんかやっぱ名古屋商売ってすげえなと思いますね。
よく言って名古屋商売
だ。につながるのかな。まあでも、ほら、うん、ゆっくり過ごしたい。食べ物はとりあえず、いいのは当たり前だけど、大事なのはゆっくり話せるかどうかっていうことを もあるんじゃないですか、両手っつうの。
両方だよね、多分。美味しさで行くとこと、その場所かしい業、うん、
まあ、でも美味しさを求めるんだったら、うん、それこそあの予約の取りにくい焼き鳥屋行く方がきっと美味しいもの食べれるような気がするんですよね。
ココイチで行きます。
ココイチもいいです。あ、そういえばあのほら、私あのジャワカレーが大好きって話してたじゃないですか。ジャワカレー好きすぎて毎週食べてるんですけど、うん、飽きない、本当飽きない。でね、ジャワカレーってあの辛さ5って書いてあるんですけど、うん、あれでココイチのね1辛ぐらいです。
え、そんなもんなの。
1.5 辛ぐらい。
あ、全然辛くないじゃん。じゃ
あ、うん、私には全然辛くない
ね。だよね。
で、そのスパイシーブレンドっていう1個グレードが上がると、うん、あのこういう小袋がついてるんですけど、うん、この小袋入れると3からぐらいにな
る。ああ、はい、
っていうレベルです。だから皆さん、あの積極的にジャワカレー食べてもジャワカレー怖くないですからあんま辛くない。
ボンカレーの辛口も辛いの。
カレーはね、
ボンカレーの甘口最高よ。
あれもね、カレーじゃない
入っとったね、
入ってましたね、
うん、ターメリックが入ったシチューだ
ね。そうですねはい、ということでございました。今週もお届けしました、はい、皆様のお相手は、
ちょっと皆さん一度ね、両手行くと面白いですよ。勉強になりますよね、
はい、
ラーメン大好きラーメンさんと、
まあ、両手行くくらいだったら子供連れてサイゼリア行きますね、はい、サイゼリア最強です。
多分税の限り尽くせるよね、両手行くお金でサイゼリア行ったら、
ね、いやもうね、あのあそこのテーブルの人の分もみたいな感じで言えちゃうぐらいですよ。今日ここにいる人たちみんなっていう、
できるね、
サッカーのキングカズが、うん、あの人地元がもんじゃ焼き屋さんだったかな、お好み焼き屋さんだったかな、
うんうん、
で、たまにカズが実家帰ってきたりすると、
うん、
よくこの分俺払うよって。
かっこいい、
かっこいいっすよね。
やってみる今度
サイゼリアで
客単価、まあ1000円とするじゃん、
1人当たり
700円、
1人当たり1000円いくかい
かない。700円ですでしょ。700円で50人いたら35000円、
はい、
いけるね。
まあお誕生日とかね、なんかちょっと馬券が当たったとかね、
うん、
そういう時だったら思い切っていける、
1回やってみたいですよね。
あのこのフロアの
今でって言ったら、でも今日タダでもらえるらしいので、みんな情報読んでバーって集まってきて、
そしたら
早々に帰ろう、
帰ってきてくださいとか言って拍手されるかもしれないですよ。はい、そういうのもやってみたいなと思うのでした。また来週。
さよなら。
はい、
ありがとうございます。